父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。アーメン。ローマ信徒への手紙というのはもうその名のごとくですね、ローマに住んでいる、キリストを信じる者たちに向かってパウロが書いた手紙であります。そのパウロが実際このローマの信徒と交流があったかと言いますと、実はなかったようでございまして、実はこの手紙を通して初めて自分自身が何者で、そしてあなたたちとどういう関係にあるかということをですね、分かち合っていく、そのようなですね、舞台になってのでございます。でありますから、冒頭にまず、彼が書いたのは自己紹介ですね。自分は何者かということです。ここで一つ明確に、パウロが持っていた自覚というのがありますね。それはしもべであるということでした。もともとはこれは奴隷という言葉でありますから、非常に強い言葉ですけれども、でもまあこれは旧約聖書からの伝統から言うならば、神様に仕えるものですというですね、そういう表現、それがですね、今やキリストイエスに仕えるものとなったものです。このようにですね、自分自身を明かししていくのです。これはまさしくパウロがもともとユダヤ教徒であり、神様に仕えるものとして生きてきたその歩みが、今復活の主イエス様に出会った以降は、今度はキリストイエスに仕えるものとして今歩んでいます。要は何かというと、イエスがキリストであることを私は今多くの人に証しするものとして働きをしているんですよということを明確に語っていくのです。それを神の福音と呼びましたが、そのために彼自身は自分が選ばれたものだということをしっかりと自覚していたのでございます。召されてというのも選びということとつながった言葉でありますから、特別にですね、呼び出された、その立場を神様から与えられて、そして今や使わされるもの、使徒というのは派遣されるという意味でありますが、ある意味でそうやって神様に使わされて、あそこへ行き、ここに行き、神様の福音の中身であるイエス様がキリストであることをお伝えしているんですとですね、彼は紹介していくのでございます。今は非常にですね、聖書に、丁寧にこう防線部をこう引いてですね、そこから実はちょっと挿入がありますよということをですね、示しています。挿入を飛ばしまして7節に行きますと、これは ある面挨拶の締めくくりの言葉、つまりこれは送り手、からですね、今度受け手であるローマの人たちがどういう存在かということを確認していきます。私は神様に選ばれて呼び出されて、今神様に使わされていろんな働きをしていますが、今度あなたたちローマの人たちはどういう人か。そうです、あなたたちも神様に愛されていて、そして同じように召されて、そして聖なるもの、これはですね、他と区別されたという意味でありますから、ある意味で神様の前に自分自身の言うならば存在がもう通り一遍のですね、十把人からげでくくられるものではなくて、あなたは私のものだという場合に明確な区分をいただいた存在となった人たちですねと語っていくのでございます。こうして手紙というものは送り手から受け手というものにですね、書かれていきます。私たちも大体ですね、一番最初に手紙を書くときには誰々様とこうですね、宛名を書いて、そして自己の挨拶を書いたりして、そして、近況を少しこう述べてって、そんな形でこういきますが、ある意味でこの、形というものが当時の社会でもですね、よく手紙として送られていた一つの形でありました。しかし決定的に違うのは何かというと、ここに明確な共通項が示されていたということです。それ何かというと、信じるお方が同じであって、その神様から恵みと平和があなた方にあるようにと祝福の言葉が加えられていたからであります。神様の恵み、そして平和、これはですね、神様が特別に守ってくださっているということ、そして私たちの人生が支えられているということ、この事柄をですね、本当に私たちは感謝しながら歩みたいと思うのでございます。先週は大変悲惨なですね、事故が起こりまして、ちょうどこの猛スピードで車が突っ込んできて、お母さんと子供さんがもう激突してですね、亡くなられたという痛ましい事故でありました。本当にそれが一部始終このですね、カメラでこう捉えられていまして、ほんのもうあとね、 数秒前まではそこでね、横断歩道で、こう渡ろうとする。ああちょっと待ってってこう本当に画面にね言いたい気持ちになります。もうほんの寸前のところで生と死が分かれていく。あ、それがいつ起こるか実は私たちも分からない。先週ね、昇天式を執り行った方は、まあ本当に幸いなことでありますが、生前から私はキリスト教式で昇天式をしてほしいとね願われました、特に教会に通ってずっとね過ごしておられたわけではないんですが、親御さんがですねクリスチャンの家庭でありまして、やはり幼い頃にこう受けたね訓育が、まあ、そういう気持ちになったということと、ちょうど1年前でありますが、まあ本当に幸いなことに久美子先生がですね式を執り行ってくださった、まあ、そういう昇天式がありまして、そこで弟さんがまあそのね葬儀を受けられたわけです。でありますから、あの弟と同じようにしてほしいとですねこう願われまして、そして、それを聞いた奥様がですね、もうどうせやったらちゃんとあんたは洗礼受けたから昇天式になった方がええんちゃうということでですね、要はあの、なんと、この病床でありましたけれども信仰の手届けを受けて、そして、病床洗礼を受けられた。そしたら翌日亡くなられたということになりまして、まあ本当にあのギリギリではありましたけれどもね、その点に名が記されるこの恵みをね、自らのものとされて、そして昇天式にこう入ったということを伺いまして、本当に励ますよう受けたわけでございます。まあある面ですね、備えをするとかねいうそういう状態の方もいらっしゃるけれど、でも死がいつ訪れるか本当わからない、まあ、そういう中で私たちが今日こうしてですね集められて、ああこんにちはおはようございますとかですねご挨拶できて、共に主をね賛美することができた、実はこれは格別な神様の平和、神様の秩序の中で守られている現実であることを感謝したいと思うのでございます、先週は私もですね実は MRI っていうのは初めて受けましたですね。MRI もうテレビドラマではもう何十回も見とれますし、こうやってなんかこう筒みたいなドーナツの中にこう入ってこうねやる、あれですね、私もそうほあんなやってこうね脳の中がこうやって段、ね、輪切りされてね、分かるんやなってことをこうね、こうドラマではもうしょっちゅう見ておりましてへえと思ってたんですけど、まあちょっとですねここしばらく疲労が重なったようでございまして、頭痛がこうねなかなか取れないということで、そういうことを話しましたら、まあ、じゃあちょっと受けますかということでですね、初めて受けました。まあ確かにですね、筒の中にこう入れられるっていうのはなかなかおつなもんでございましてですね、もうカタカタ言われたら動かんといてください、動いたらすぐ狂いますからね、動かないように動かないようにと思うと本当に動きたくなりますね。なんかこう椿飲み込むためにこれも動いてるのかなとかですねこう思ってしまったりしながらですね、まあ、あの断面図を撮っていただきまして、今回は脳だけじゃなくて首筋の、ね、血流も、というのは先月ですね45歳で私の友人がですねいきなり、この静脈瘤破裂で駒ばっかり亡くなったもんですから、まあ、あのそんなことがふっとよぎってこの頭痛はそれかもしれないみたいなことですねこう想像しますとちょっとこう何とも言えない、ね、気分になりますよね。ということで、じゃあ首筋もということで、2倍時間がかかりましてですねカンカンカンカンカンカンカンカーンと言われながらですね、撮っていただきました。身泳ぎもしないでというのはですねなかなか大変でございましたが、まあ結果はどうかというと、実に綺麗な脳ですねって言われてですね、あの首筋はどうでしょうか、なんかこうこの辺にこうねあなんか流徳がありませんかと、綺麗に血流が流れております、何の問題もないということで、本当にハレルヤでございます。今日は本当になんか復活の喜びを得たようなですね、なんかこう生き返ったみたいな気持ちになりました。なんかこうああいう検査を受けるとですねむっちゃ病気になった気分になるなってことをね思います。本当にご病気であるとねよほど大変だなということを、しみじみ実感したんでございます。今日元気であることは本当に感謝なことだと、改めて本当に感じまして、 一体頭痛は何でしたかってこう聞きましたら、疲れでしょって言われましてですね、それだけかっていうことで、まあせいぜい睡眠不足しないでね、ちゃんと寝てくださいと言われて、今日新しい朝を迎えたことを感謝でございます。どこに行くのか、本当にですね、日常で健康であるということは本当感謝だなと思います。本当に守られていて、実はそれが神様の恵みであり、そしてまたそういうですね平和の中にあるということは、まあ、こうやってこう自分がこうですねちょっと頭痛が起こるとかそういうところに実は改めて確認しますけれど、でも本当にこうして共にね、今日お会いできたことを主の前に感謝しようではありませんか。そしてそういう主のね特別な守りがね与えられている存在である。神様あなたを愛しておられて、あなたを大事と思ってくださって、あなたを特別なものとして見ていらっしゃる、その神様の選びの中でね今日あることを感謝したいと思うのでございます。さあそういう中でパウロがですねちょっと長い挿入を入れています。挿入の中身は何かというと、一言で言うと、彼が伝えていた福音って何ですかということをですね証ししているのです。神の福音に使えるそういうものであるということを明確に語りましたから、おそらくここで神様が彼の思いとして、そうだ福音というものをもう一度はっきりとこのローマ信徒の方々にお伝えしなきゃならない、そういうですね思いになったようでございます。その中で、まず一章の二節をご一緒に読んでみましょうか。3、はい、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、アーメン。さあ皆さんに一つですね注意しておいていただきたいことがあります。新約聖書で聖書という言葉が使われたら、これは今私たちの用いているもので言うならば旧約聖書のことです。なぜかというと当時はまだ新約聖書そのものがありません。実際ローマ信徒の手紙もまだこうやって書かれている最中ですから、聖書として成立していません。ですからパウロたちが使っていた、また初代教会の人たちが使っていた、もうちょっと言うならばイエス様がお使いになっていた聖書というのは旧約聖書のことです。ですから新約聖書で出てくる聖書という言葉ができたら、基本的にはその旧約聖書のことを指していると思ってください。ですからこのところで福音というものはイエス様の十字架によって明らかになったんだけれども、実はその中身についてはすでに旧約聖書の中でも預言者たち様々な聖書の箇所を通して実は約束として与えられていた。それ何かというと、いつか必ず人々に神様は救いの手を伸ばしてくださる、メシア救い主を与えてくださる、その方を通して神様は私たちの罪を解放して許して新しい命に生きるものとする、私たちが枯れた骨のように死んでいたものであっても新しい命をいただいて生きるものとされる、そういう、ね、変化が起こる体験がメシアを通して与えられるんだということは、いろんな預言者を通して神様は語っておられたというのでございます。パウロという人物はもともとファリサイ派に属するいわゆるこの旧約聖書を、ね、教える先生でした。ですから律法について精通していたし、まあ言うならば聖書についてはすっごい知識を持っていました。だけどもなかなかはっきりとイエス様がキリストであることは分からなかった。でも復活のイエス様に彼が出会うという体験をした時に、ピコンピコンピコンとですね、もうある意味で彼の頭の中であのことこのことがブワーとくっついたんです。つながったということです。わかったって、ああそうか、あの聖書の箇所、この聖書の箇所、この預言者が語っていたあのことはこのイエスキリストが神の子だということをね教えていたのか。この方をキリストと信じる時に一人一人の人生に本当に素晴らしい変化がね与えられることをね語っていたことだったのかとね腑に落ちる体験をしたんですよ。皆さん、私たちの人生の中でもですね、なんだかわかんないけど、わかんないけどということがある日突然もうブワーッと霧が晴れるようにねつながって理解できるって時ありますね。まさしくね復活の主イエス様に出会ったパウロの体験はそのようなものだったんです。そして彼自身が今までずっと勉強してきた、学んできた、知ってきた、そして教えてきたそのことが本当に一つの体系として イエス様が神の子キリストだということで結晶化したようなそういう体験になりました。この時に彼は確信持ってそれを多くの人に分かち合うことができるようになっていたのです。ですからこれ約束されたものだというのはまさしく彼自身は知っていた、ね、聞いていた、勉強はした。その事柄が実は本当にこのイエスキリスト様によって結晶化して具体化したということを、まあ、言うならば彼自身が受け止めたものだったということなのでございます。さあ3節4節が今日ですね一番注目したい中心点になります。ご一緒に読んでみましょう。3、はい、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この方が私たちの主イエスキリストです。アーメン。聖書に約束されていた一つは何かというと、実はこの、救い主キリスト、このお方はダビデの子孫から現れるという約束があったんですね。そしてこれはまさしくあのヨセフという人物がダビデの子孫でありましたから、その末裔であるヨセフの子と位置づけられた時にまさしくそのことが成就したということをですね聖書は教えているのです。皆さんが聖書新約聖書を開けられて一番最初に出てくるのがマタイ福音書の一番最初の部分、ずらずらずらずらずらずらずら名前ばっかりあってですね、もうだいたい聖書を開いてあそこでくじけるっていう人が多いんですけれど、まあなんであんなことがわざわざ書いてあるかっていうと、実はこのね聖書の約束がちゃんと成就したということをはっきりと明かしするためなんです。そしてそのダビデの末裔にヨセフがいて、そして確かにヨセフの種の子ではないけれど、ヨセフがイエスと名付けたというのはまさしく自分の子供として認知したということ、その瞬間まさしくイエス様がダビデの子として生まれるということが、言うならば存在するようになるということが現実化したということなのでございます。でありますから、肉によればこの人間の言うならば営みの中でイエス様も人の子として位置づけられましたから、そういう面からすれば確かにダビデの子孫からお生まれになった。そしてもう一つ大事なことは、聖なる霊によれば、つまり神様の霊、聖霊によって実は一つ大きな節目ができました。それは死者からの復活が起こったということなのでございます。イエス様が死者から蘇られたのは実は聖霊の働きによる、つまり聖霊は命の御霊でありますから、イエス様に新しい命の世界をですね開かれる、その実際的な働きを務めとしてなさった。その事柄が今度私たちにもこの聖霊によって及んでくることになるのです。そして注目したいことはその後です。力ある神のこと定められたとありますね。なんかパッと読みますと、あ、イエス様復活でやっとこう神の子にならはったみたいなですね、そんな具合にも読めなくもありません。しかしこのところで、この丁寧にですねこの言葉をですね、学びますとはっきりすることがあります。これは何かというとね、実は復活によって力ある神の子だという評価が定まったということなんです。つまりイエス様は生前十字架の前です、弟子たちにも何度もおっしゃってました。私はね、十字架にかかって死ぬが3日目によみがえるとか、また実際にですね弟子たちに力ある技をなさって、そして時に悪しき霊が、あ、お前は神の子だっていうようなことも言う、そういう体験もね実際見聞きしていた。だから弟子たちはもうイエス様が神の子だっていうことを実際に一緒に過ごしている中で分かってても良さげですよね。分かっていて当然やろってなんか今私たちは新約聖書を読むと思ってしまうんです。だから時々ね弟子たちに突っ込んでまうんですね、おい、なんで分からへんねん、ここで分からんの分かんやろみたいなことですね、私たちは後の時代の人間でございますがついねそうやって突っ込んでしまう。でも現実はどうだったか、現実の弟子たちはね本当にイエス様が神の子だってことは分かっていたかっていうと、実は残念ながら分かっちゃいなかったんです。理由はそれは弟子たちはイエス様の十字架の前に試算してしまい、蜘蛛の子を散らすように逃げてしまった。本当にイエス様が力ある神の子でまた蘇るってことをしっかりと信じることができて分かっていたらどうですか、逃げはしないでしょ、 へっちゃらピーですよ、十字架かからあったって呼び名あるからみたいなですねことになったって不思議じゃない。今私たちはその出来事の後だから平気でそういうこと言えますが、でもその事柄がまだはっきりつかめていない段階で弟子たちは蜘蛛の子を散らすように逃げてしまった。でもその弟子たちもはっきり分かる時が来るんです。それはいつですか？復活の主イエス様が弟子たちに現れてくださった時です。弟子たちに現れた時に弟子たちをやっと分かった、もう今まで聞いてきたイエス様のね教えがピカピカピカピカピカピカとここでひえひえねつながるわけです。あの時こうおっしゃってた、この時こうおっしゃってた、そうかそうか、こうやってイエス様は死を打ち破ってよみがえられるんだ、なんということ、私はやっと分かった。そうです、復活の時に初めて分かったんです。ですからある意味でこれはイエス様が誰の目にも神の子だということが明らかになる時点はいつだったかというと、実は復活の時だよということをこのパウロの、ローマ書を通して私たちは知ることができるのです。実はこれが一番古い証言なんです。一番古いねイエス様理解のスタートです。実は福音書よりも前に書かれているのがこのパウロ書簡なので、実はこの新約聖書の中で最も古い証言からすると、私たちがイエス様を神の子だと知るのは実は復活の時だったんですよっていう、そのことからはですね、今伝えられているということができるのでございます。でもイエス様が神の子だということは福音書でね、もう生前からずっとね語られているようになってきました。それはだんだんだんだん理解していくんです。この時やっとこう神の子にならはったわけじゃないということです。そうだ、もともと神の子としてイエス様は交渉が始められました。なぜか、バプテスマのヨハネで洗礼を受けられた時どうですか？天が開けて声がありました、これは私の愛する子ね、私の心にかなうもの。つまりイエス様があの交渉会でいろんな技をなさったけど、まず間違いなくその最初からイエス様は神の子だった。でもそれはまだ秘されていて隠されていて、多くの人々がまあ身近な弟子でさえもまだわからなかったんだということでありました。じゃあある人たちが聞くんです、イエス様はじゃあ洗礼を受けはった時にやっとこう神の子にならはったんかというですね、そういう疑問を持つ人たちも出てきました。そこでマタイとルカ福音書は明快に語るんです。いやいやいや、実はイエス様がマリアに宿られた時、聖霊によって糸高き方の力が宿って、それでイエス様は神の子と呼ばれるようになりましたよ。だからある意味でだんだんだんだん福音書がこう書かれていくのは後代になっていく時に、イエス様がいつの時点から神の子だったかということをある面後からだんだんだんだん掘り下げながら分かっていったんですよという具合に語っているのでございます。究極はどうなったか、じゃあイエス様は生まれた時に神の子だったんですかということを問われた時、いやいやいやいや、実はイエス様は生まれる前からね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。つまり究極イエス様は神様としてもともとおられて、神の御子としておられて、それが2000年前に人となって肉体を捉えた、だからそもそも神の子だったんですよ。このことからをヨハネの福音書が物語った時、ある意味でもうこれ以上先はありませんから、初めからですから、ということはもうそういうことを語る必要がなくなって、新約聖書の一つのまとまりが一つ形となったということなのでございます。でありますから、一番最初のイエス様が神の子だということを初めて人々が理解でき、身近な弟子たちも受け止めることができたのは、そうです、復活の主イエス様に出会った時だということを今日思うようではありませんか。さあ、その事柄をしっかり受け止めた。でもこの事柄は実はパウロにも体験として起こったのでした。実はパウロという人物はちょっと聖書の中でも新約聖書の中でも特異な人物ですね。たくさん書物を書いていて、新約聖書の中の非常に多くの部分を書いている人でありますが、生前のイエス様には会ったことがないんです。他の弟子たちはイエス様と共に旅をし、イエス様と共に飲食、ね、寝食を共にした、そういう、ね、体験を持っていた。でもパウロはそういう体験がない。でも彼自身はさっきどうでしたか？神に選ばれ 召されたという明確な自覚を持っている。つまりパウロは誰に出会ったかというと、復活の主イエス様に出会ったのです。彼自身が信仰体験として思ったのは、復活の主イエス様に出会って、もうすでにある面弟子たちの目の前から手に挙げられたというようなね、そういう現実があった中にもかかわらず、彼自身がイエス様ご自身とよみがえりの方と出会うことができた。実はその体験がキリスト信仰の核心となっていたのです。私たちはどうですか？生身のイエス様に会えますか？会えないですね。もう2000年前も、ね、この地を歩まれたお方ですから到底会うことはできない。でもそうです、同じようにパウロなんて会えなかったんですよ。でもパウロは復活の主には会えたんです。ということはパウロと私たちは同じ位置ですね。2000年の時は違うけれど同じ位置いる。つまりパウロが体験したことは、まさしく私たちも体験できることである。そして私たちも実は今日も復活の主がここにおられ、そしてその主に私たちが信仰という間口を通して明確に出会うことが許されていることを感謝しようではありませんか。時空を超えて、時間と空間を超えて、実は信仰によって復活の主に出会うという恵みの体験が私たちにも与えられているのでございます。さあ、この方をパウロはどうしたのか、5節ご一緒に読んでみましょう。3、はい。私たちはこの方によりその御名を広めて、全ての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて使徒とされました。この異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのです。アメン。このキリストに、パウロが召された時、彼自身がこの皆を広めて、イエス様が神の子キリストであるということを多くの人々に広めていく。そして異邦人というのはユダヤ人以外の全ての人のことでありますから、もう例外なく全ての人にこの恵みを教えるために、実は私は人とされたんですと、もう一度語り直していくのです。神様に召されたというのは、これは特別な特権として神様がくださったけれど、私は本来ね、そんなものを得るにふさわしいものではないんですよってことを、このサクッと恵みを受けてって表現で描いているのです。なぜか、それはイエスがよみがえられ神の子キリストと信じている人々を彼はそもそもは迫害していた一人だったからです。そんなことあるわけねえだろうというですね、ものすごい正義感ですよ。だから迫害をするということはね、ある面自分が正義だと思わなかったらできないので、まあそこを本当に強く彼はね思っていた。だからそれは神をないがしろにするようなことじゃないかというね、そういうね、義教心と言いましょうか、そういう思いから駆られて、そしてやっていたんだけれど、でも復活の主が彼に出会ってくださった時に、それがこっぱみじんになりました。間違っていたのは自分だ。ある意味でこのちゃんとつながっているね、事柄を全然見失っていて、気づきもしないで過ごしていたのは私だった。ああ本当に恥ずかしいというですね、そういう自分自身を知った時に、彼自身が今度この福音をお前が伝えようと言われた時に、どうですか？いやー、私こそふさわしいって思えるかって思えないですね。いやいや、とてもじゃない、私それをね反対し攻撃しね、迷うならばそういうね一生懸命信じる人たちをね痛めたような私ですよ、そんな私がとんでもとんでもというような思いになって、これは自然ではありませんか。でも神はその彼にその役目を与えてくださった。それは彼にとってはもう破格の事柄、破格の取り扱い、もうこんな事柄を私に託していただいていいんでしょうかというような思いになった。これを恵みというのです。自分が頑張ってすごいから、自分の能力があるから、才能があるからこれをするのではない。教会の奉仕というのはそういう意味では全て恵みということが基本になります。私がすごいから、力があるから、まあね、先ほども特別賛美してくださって、素晴らしい歌声ですけど、ね、また音楽のタラントがある、それは素晴らしいことです。でもだからやるじゃなくて、本当に神様にあってそれを使っていただく、用いていただく、ある意味で神様がそれを ギュッと握ってくださっているということなら決して忘れてはならないのでございます。そこに徹する、実は恵みによってこれをさせていただく。でもこれは決してそういうですね特別なことだけではないことを知りますね。今日あるを得ているのも、はい、恵みによります。本当にこうやって生かされているのも実は恵みによる。私たちは実はこれが俺のものだ、これは私のものよとですね言うものは実は何一つない。神様が託してくださって、そしてギュッと握ってくださって用いてくださるから、実は一つ一つのことができているに過ぎない。パウロはものすごい言うならば苦労しながら福音を伝えていくね歩みをしました。何度もナンパしたり、いろんなねこんなにね遭遇したり、鞭打たれたことも何度もあったと彼は言います。でもなんでそれをすることができたかって、彼に不屈の闘志があったからっていう人がいますけれど、それはちょっとですねある意味で、人間的すぎるなってそう思います。もちろんそういう不屈の闘志もあったかもしれないけどね、神様は用いられたかもしれないけれど、でも一番根幹にあるのはね、この私を神様は使ってくださることを感謝する、神の恵みによって生きる。先週ボアイ先生がですねミャンマーから来られまして、今までボーヤ先生ってずっと聞いたので、ボアイっていうねまだこうこなれないんですけど、この先生、まあ、私の父とですね1980年にエルサレムで出会ってですねすごく親しくなって、そして翌年でしたかね、このミャンマーへ、まあ、当時はビルマですけども、ビルマに藤吉国の牧師が行き訪問し、そして街道建設をね、手助けした、まあ、そんなことからですね交わりが深まっていきまして、そしてその後日本にもお越しになりですね88年、そして93年、そして今回ね4度目というね、来日ということでありました。まあ、そういう中でやっぱりこうお交わりをしておりますと、すごくね、国の牧師のことが話題にこう出ますし、お話をこうね、ちょっとこう思い起こすわけです。まあ、56歳で天に帰りましたから、私は来年同い年になりますね。ちょっと緊張感が多少ありますね。同い年になるのかっていうね、まあなんか私の中ではねものすごいおじいさんに思ってたんですけど、あんなに若かったよなということですね、こうしみじみこう感じますし、まあ、普通に考えてもやっぱり今のこう感覚がすごい若いですよね。でもまあ若いと語りながら、でもそこでですね、まあ振り返りますとね、クリオ牧師は35年神様のために働くことができたんです。21歳で牧師になりましたから56で35年ですよね。私はまだ23年目ですから、まだまだね長い先輩だったんだなってことを思います。でまあそういう中で最後ですね、やっぱりこう、もう静脈瘤がですね、もう食道から胃までこうね、もうボンレスハムのような状態であったっていうことを亡くなってから聞きましたし、だからこうねバルーンでこう止めてもまたすぐ下が破れね、止めてもまた破れて、こんなことで結局、下血と、上から吐くですね吐血で、もうあっという間に、召されてしまったわけでございます。でちょっとやっぱりこういろいろ聞く言葉ね、先生体そこまで酷使せんだらいいのにというようなね、せんかったらもっとっていうようなことをやっぱりこう耳にしましたし、そして私も多少思いましたですね、もうちょっとちゃんと道備えしてからこうね亡くなってくれたらよかったようなものなのにってことを考えなくもなかった。しかしまあ、クリオ牧師がやっぱりこうその生涯一生懸命こう歩み抜いたその一番根幹にやっぱり何があるかってこうねいうことを思いました時に、もうはっきりしてるんですね。それは何かというと、14歳で肺結核になって2度も死にかけて、でも19歳でイエス様を信じて、そこで聖霊の体験をした時に肺結核を癒されて、そして献身して 2年後に神様のために働き出した。要は生かされていること自体がもう本当に神様の恵みだ。だからもうね、この自分ができることですよ、できることがあるならもうそのことからを止めることできないっていう、もうその恵みがこの牧師をですね、主の働きへと押し出していったし、そして人間的に言うならばまだ若いしまだもっとというようなことだったかもしれないけど、しかし10代の時にもう2度死にかけた方がですよ、35年間も神様のために、心血注いで自分の命を燃やし尽くして生き抜くことができたとしたら、これは本当にまた神様の特別なお計らいと言うほかないって。もう先週ボア先生とボアイ先生とですねお話しながら、もう一度深くね噛み締める時となったのでございます。本当にそういう私たちの営み、またその信仰の営み、全てやっぱりこの恵みによって人とされた。このパウロの告白は私たちの告白と必要ではありませんか。さあ今日ですね、第一番目に覚えたメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白します。3、はい、神に選ばれたものだと自覚しよう。アメン。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためだとイエス様おっしゃいました。あるいは私たちは自分がイエス様を信じて、自分が教会行った、自分がこうしたというように見える、でも実はそこに神様の選びがあり、神様の招きがあり、神様が特別にあなたを愛して迎えてくださった、その事柄があるということを今日もう一度しっかり覚えようではありませんか。そして召されて人となって神様はね使わせてくださる。いろんな時にあなたの人生の命という時間をどう使うか、その事柄に主は向き合わせてくださるお方だということを覚えたいのでございます。先週もある方にイエス様を信じて洗礼を受ける恵み、また神様によって生きるね人生がどれほど素晴らしいか、神様が私たちをきっと認めてくださるという具合に表現するけれど、京都中央チャペルではそれをもうちょっと踏み込んでね、私たちのこう、身近な表現にね、置き換えるんですよって。それは実は神様に義と認められたのは神様と正しい関係にね、認めていただくということなので、それは神様に私たちが子供であるということを認知していただくということですよって。この認知していただくっていうのは神様の母がお前は我が子じゃとこうね認めて受け止めてくださることですから、これはね強烈なね事柄ですよっていうことをね申し上げたのでございます。仙台のホームステイ行きました時に、アメリカに入ります時お一人だけですね、実は里子さんがいたんです。この里子さんが親御さんもいらっしゃったので、ちゃんと手続きもしてるしすっと入れるかと思ったらやっぱりすごい時間かかった。理由はねはっきりしてましたね。なんでよその子をあなたは連れて旅するのかって言われたんです。私たちの日本でですね、実は今里親制度ってありますけれど、なかなか養子にしてくれないんですね。養子にしたらどうなるかって言ったらその方の子になるでしょ。そうすると万が一その親がですよ、その養育している子を虐待した時にパッと引き離せなくなる。つまりですね、養子にするということは子供として認知するということですけど、これはね強い関係なんですよ。だから万が一そういうことのためにということでずっと里親にするんですよ。今なかなかね養子縁組しないんです。私はその行政のやり方も理解はできるけど弱いなと思いました。ごくねやっぱり一部悪い人がいますから、そういう事柄を守ろうとするね、そういう事柄から子供たちを守ろうとすることは分かるけれど、でもやっぱりちゃんとした関係性が位置づけなければやっぱり子供はしっかり育たないじゃないかっていうことを思いますし、ごく一部でさて全体が影響されるということのね、やっぱこの平等主義のちょっと悪弊というものをすごく感じました。アメリカは明快ですね、もう養子にすぐします。そして肌の色が違おうがね、言うならば関係なくね自分の子供として愛して自分の子供として育てます、ね、 だからアメリカのそのイミグレーションのね、この税関のところでやっぱりわからないんです。なぜか里子というのは他人の子を預かってるからです。でいろいろ説明する。いや実はこうやってこうやってもう何年も預かって、なんであなたの子供にしないんだって問われたって。私は本当にねすごくすごく教えられましたね。そして、同時に私たちが神様の子供とされたというのは里子じゃないんだって。里子でね神様ね、まあ他人さんの子供やけどなちょっと預かっとくわ、都合悪かったら返しますさ、そういうね子供として見ておらんじゃないんだって。実は神様は我が子として認めてくださり受け止めてくださった。これはねこのグリップ握りは強烈なもんだってこと、非常に強くね確信を得たのです。あのイミグレーションで時間かかってくれてありがとうってね思います。いや本当にそれね深く感じたんですよ。あ神様がねあなたを救ったってあなたをね、子供として認めたっていうのはものすごい強いグリップなんですよ、握りなんですよ。もうね離さないぞっていうことです。そしてそれをね本当にキリスト者はねもっと強く自覚して生きるべきです。多くのクリスチャンの中でやっぱりですね残念なの何かっていうか、あ私あんな失敗したからもう神様に罰受けるんじゃないかとかね、 あんなね下手なことやったからね、まだこの前も礼拝でちょっとブーっとした顔でいたから神様きっとね私を嫌ったとかね、まあ、そんなことをね心配するクリスチャンが結構いるんですけれど、これは全くの間違いですよ。もううちの子供なんかはですねもうお帰り言うとおうとかおうやないやろとか思いますしね、それからもうこの学校今日の試合どうやったらやないやちゃんと答えてくれとこう思いますけれど、全くご心配なさってませんね。私はこんな応対をしたから私の父からもうね子供やないと見捨てられるんじゃないかなんて心配もうこれっぽっちもなさっている風情はございませんね。もうそれどころか俺は子供じゃ なんか文句あんのか親みたいなですね、そんなふてぶてしい態度で私にいつも向き合っていらっしゃいました。私の私を気を使いながらですね声をかけ、これはなんかおかしいんじゃないかとこう思わないでもないぐらいでございますが、不定野郎でございます。もう4人が4人とも本当に不定野郎でございましてですね、なんでこんな太い神経になったのかと本当に思うんでございますが、それは何かって言ったら親に愛されてるって、思ってるからでございましょう。自分がどんな態度取ろうがですよ、この親は見捨てることはないと安心しきってあらせられるからでございましょう。私ある面ですねクリスチャンもっとね神様を信頼した方がいいと思いますよ。あなたがうまくいこうがうまくいかんからがね、もうちょっとね、ちょっと苦虫噛みつぶした顔で礼拝出てようがですよ、神様はそんなこと一切関係なくねあなたをね愛しておれるしね、あなたをこと認めたら絶対離さない。棚心に掘り刻んだって表現があるぐらいですよ、ね、手のひらに神様あなたを掘り刻んだってこと、もう握って離さんってことですよ。だからある意味で神様の前にそういうねもっと安心感を持って主の前に歩みたいと思うのでございます。選ばれたってそういうことですよ、召されたってそういうことですよ。あなたをね特別に我が子だってもう神様握って離さんって、ハレルヤ。だから言って別にあの礼拝中ね苦虫か噛みつぶした顔で出ろとかそれじゃなくて返させて出たらいいんですよ。だからまああんまり不定態度を神様に取る必要は何もないけれど、たとえ私たちがね辛い時そういうことあるじゃないですか、なかなかポーンと向けへんような時もねあるかもしれない。でも神様だからといってねちゃんとしてへんからあかん言って切り捨てるのはお方ではないってことです。ハレルヤ。キリスト教はキリスト教ではないのでございまして、逆にギュッと握って離さん教でございましてですね、あなたのことを主はそのように見ておられる、これが選び出され召されたということ、この感覚をねパウロは知った時ですよ、安心したんですよ。だって今まで一生懸命貧困法制に生きて正しくしなければ神様に見捨てられる、そういうようなねそんな裁かれるというような思いで生きてた彼が、教会さえ迫害したのに私を握って離さんと言われる神様に触れた時どうですか、感謝ってなるじゃないですか、ね、もうその感謝を覚えたら私は神様のために働かずにはいられないし、何かせずにはいられない、神様のために何か使えずにはいられない、そんな思いで彼は生涯走り抜いた。 橋本さん、それはパウロだけではない、あなたもそうなんです。あなたを主はそのように握って離さんぞとおっしゃる。そのような主の選びの中にあることをもう一度今日覚えようではありませんか。第2番目に覚えたいこと、第2番目のメッセージもあるところです。ご一緒に告白します。3、はい、聖霊の力によって復活の命に生きよう。アメン。私たちには復活の命がある。これは何ですか。死を破るということですから。ということは私たちにもう不可能はないということです。絶望はないということです。私たちがどんなどん詰まりがあったとしても、神様はこの復活の命に私たちをいつも生かしてくださっていて、そしてだからこそ神の子として私たちの歩みが定められていく、評価が定まる歩みとなるのでございます。本当にいろんな出来事の中で、ああどうしようか、大丈夫だろうかというようなね、ところを通ることがあります。でも覚えてください、あなたに主がくださった命は復活の命です、ね、これは死の絶望を打ち破って主が開かれた光であることを今日もう一度覚えようではありませんか。主の恵みの中で私たちこの命にあふれてですね、この4月後半もですね、主にあって力強く、そう、平成ラスト10デイズを、輝いて走り抜いていきたいと思います。ハレルヤ、感謝します。ではアバ父よと呼んでご一緒に祈ります。3、はい、アバ父よ、天のお父様、ありがとうございます。神様、あなたが私たちに今日も語ってくださったことを感謝します。あなたがどれほど私たちを思ってくださってるか。神様、私たちは本当にやすやすと自分の感覚的なことがある。神様、うまくいかないことがあるとすぐ落ち込んだり、そしてあなたが離れたように感じたり、そんなつまらないことを繰り返していました。でも神様、あなたが握って離さない選びというのがどれほど強いか。神様、本当に主の前に今日もう一度心に刻ませてください。魂に刻ませてください。神様、あなたを見捨てないと言われたら見捨てないのですから、主よ、そのことからをしっかり受け止め感謝しながら、神様、死ぬ前にできることを喜んでなす、神様、恵みの器としてくださるようにお願いいたします。主を感謝します。イエス様の特別な祝福からことを信じます。